リーズ第13弾はミロス・フォアマン監督の括弧の巣の上でです。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
はい、かなり有名な、ね、作品だと思いますけれども、はい、以前取り上げたタクシードライバーと同じで、はい、いわゆるアメリカンニューシネマの後期の作品なんですけどね、はい、小松プロデューサーというとアメリカンニューシネマとかなり相性が悪いという印象がありましてねこの映画を選んだのはちょっと意外だったんですけど、
あ、そうですか。
これなんで今回括弧なのかなっていうとここからちょっとじゃあ話し始めていただいて、
まあ、次の映画談義で何を取り上げるかっていうのをユウさんと相談していて、はい、最終的には2001年宇宙の旅か、はい、初代のゴジラか、
あ、最初のやつね、うん、一番最初のやつ、
括弧の巣の上でが最終候補に残って、
はい、
まあ正直2001年は難しそうで嫌だなっていう気持ちがなんとなくあり、
うん、確か前回の映画談義で、はい、このシリーズは難しい映画を見るのがね、あの企画意図だと原点だっておっしゃってた気がしたんですけど
そりゃそうです、そうなんですけど、はい、でもまあちょっと2回続けてね何回映画に取り組めるほど、はい、まだ大人じゃないというかね、まだ小虎なんで、ね、
そこまで人間ができてない、
そうそうそうだ、あのゴジラもねこれまでのシリーズ見てないし、うん、ウルトラマンとかね特撮ものにもあんまりね興味持って見たことないんで、あ、
そうですね、小松、うん、プロデューサー全然見ませんもんね、 そのあたり
かといってね苦手なものを避けてばかりだと自分の幅も広がらないので、うん、もう最後は阿弥陀くじで決めました。
あ、なるほど
内心格好になればいいなと思って阿弥陀くじを引いたら格好になったんで、はい、よかったなと思って、
それちょっとズルした、
ズルしてない、
全くズルしてない、
全くズルしてないです、はい、
じゃあもしかしたらこれくじ運次第ではついに2001年うちの旅を見ていたかもしれない、
もちろん
ですね、
うんうん、はい、というか、もう次は2001年宇宙の旅を必ず見ます。
お、
はい、もうね映画談義シリーズ始まって以来の宿題です、
はい
はい、いつまでも先送りにはできないと。
そうですよね、はい、2001年って割とずっとねなんかこう候補をいつか見なきゃ見なきゃって言いながらね、はい、なんとなくこう避けてきたのでじゃあいよいよ次ね、はい、次回ということで爆弾発言出ましたけれども、はい、まあ今回の括弧の巣の上では初めて見たわけじゃないんですよね。
そうなんですよ、うん、いつ見たのかはね思い出せないんですけど、おそらくねワウワウで放送していたのを録画してそれを見たと思いますね、うん、10年ぐらい前だと思いますけど、
その時はどんな評価だったんですかね。
なんか暗い話だけど面白かったっていう記憶はあって、
ああ、じゃあまあまあ結構評価高かったんですね、
うん、考えさせられる内容だなっていう印象が残っていて、うん、ただ今となっては私が一体何を考えさせられたのかは思い出せない、
うん、ああ考えさせる内容だったっていうのは分かるけど、う
ん、何を考えさせられたか分かんない無理して思い出そうとすると、はい、レナードの朝と混じっちゃうみたいな、
あ、はい、似てますからねちょっと舞台設定がね、
似てるし好きだからね、うん、あっちのが、うん、
はい、
そうなんです、ユウさんも何回も見てるんです、
ね、そうですね、まあ、5回10回ぐらい見てるのかなと思うんですけど、以前ね映画談義でお話したと思うんですけど、はい、私学生時代は、まあ、映画も見てたんですけど、はい、映画批評っていうのかな、あの批評家の文章とか読むのが結構好きだったんですよ、
渋い
です。でその手の本読んでると結構ね括弧の巣の上でについて語る人多くて、で新しい解釈とか解説に触れるたびにもう一回映画を見直すみたいなことをやってるうちに結構な回数を見ちゃった気はします ね、
すね、
若い頃は自分に知識がないから、
うん、
他の評論とか批評を読んでこう理論武装するみたいなところがねあったかなと思いますけど、
じゃあね今日はその作品をね、
はい、
解説していただきたいと思います
が、いやもう小松プロデューサーのね、あの鋭いきっと批評が出ると思うので、私がむしろ勉強させてもらおうかなと思ってます。
ではここからは括弧の巣の上でのストーリー紹介です、はい。いつものごとくネタバレ NG な方とはここでお別れになります。来週のポッドキャストは18日ルール、
はい、
予定してまして、また月末配信の続理想現実ラジオでは憲法改正問題を取り上げます。今後とも理想現実の音声コンテンツをよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
はい、ちょっと宣伝長くなりました
あらすじに行きましょう、はい、映画冒頭ジャック・ニコルソン演じるマク・マーフィーが刑務所から精神病院に送られてくる。精神病の鑑定を受けるためだ、うん、 関係者は彼が刑務所逃れのために精神疾患を装っているのではないかと疑っているが、真偽のほどは明らかではない。精神病院に入院したマクマーフィーは自由気ままのやりたい放題。規律に厳しい看護婦長のラチェットにことごとく反発し、入院患者をそそのかして病院を脱走。みんなで釣りを楽しんだりする。そんな反抗的な態度が災いし、看護婦長は当面というか半永久的に、マクマーフィーの退院を認めない意向を表明。刑務所での刑期が終われば自動的に退院できると思っていたマクマーフィーは本気で脱走を画策し始める。そんな中、入院仲間の一人でローアのネイティブアメリカンチーフが、実はローアのふりをしているだけで普通に会話ができることを知ったマクマーフィーはチーフに一緒に逃げようと提案。しかしチーフはそれを断る。いよいよ脱走計画当日の夜、マクマーフィーは警備員を買収するため友達の女性を2人ほど呼び寄せ酒を持ってこさせる。その時、入院仲間のビリーがマクマーフィーのその女友達に好意を持っていることを知り、マクマーフィーは女友達にビリーと一夜の関係を持つように懇願し、彼女も OK する。その後、酒を飲みすぎて寝過ごしてしまったマクマーフィーは、はい、朝になって出勤してきた看護婦長に見つかってしまう。規則を破り女性と一夜を共にしたビリーを責める婦長。そのことにショックを受け自殺してしまうビリー。看護婦長のやり方に怒りを覚えたマクマーフィーはその場で彼女を絞め殺そうとするが、職員に取り押さえられる。その後、マクマーフィーはロボトミー手術を施され植物人間状態になる。そんなマクマーフィーを哀れに思ったチーフは枕を使ってマクマーフィーを窒息死させると、まるで彼の代わりを務めるかのように自ら施設を脱走するというお話です。はい、
まあね、そういうお話でございましたけれども、はい、まあ、そこまでね、分かりにくい内容ではなかったかなとは思うんですが、まずは率直な感想からいかがでしたでしょうか。
昔ね、はい、見たんですけど、正直こんな話だったっけっていう。
あ、そうですか。
はい、全く覚えてなかったみたいで、うん、もっと暗い話だと思ってたんですけど、うんうん、前半はねコメディだったんですよね。
そうですね、かなりコメディ要素強い映画だと思いました、うんう
ん、
ま
あ、当時見た時はコメディと思ってなかったはずで、今回見てこの映画に対する見方は結構変わったかなと思います、
はい、本当は見てなかった。
いや、それはないですよ。それはないんですけど、
それはないと、
うん、ただね、ラストはかなりこうかわいそうな終わり方だったから、はい、最初に見た時の印象も間違ってはなかったなと思いましたけど、うん、そうですね、まあ、コメディタッチなのでそこまでの不満っていうわけじゃないんですけど、精神疾患の患者さんたちにこう主人公のマクマーフィーがいろんな楽しみをね教えていって、はい、それをみんなも受け入れて、うん、彼に感謝するみたいな流れでね、はい、
まあ、彼がちょっとしたヒーローになってきますからね。
そうそうそうそう、ただそこにはちょっとフィクション性を強く感じましたね。
あ、作り物っぽいってことですか。
うん、なんかまあ介護の世界とかもそうだと思うんですけど、うん、こちらがすることに対して普通ではない反応が返ってくる時も少なからずあって、はい、なんか何かしてあげるからって言って必ずしもありがとうって言われるとは限らない。
はいはいはい、もちろんもちろんそうです ね怒られたりする、
怒られたりする時もある。だからここまでね、ちゃんと分かり合えるっていうのは基本的にはファンタジーのレベルというか、うん、もう何だかんだ言って皆さんきちんとコミュニケーションが取れるレベルのキャラ設定でね、うん、まあ、そこはまあ映画上のご都合主義な気もします
ね。なかなか厳しい指摘ですけど、
うん、まあ、今ではね、あんな電気治療とかロボトミー手術はなくなったんでしょうけど、はい、その当時はね本当にあったわけで怖いなっていうのも思ったし、はいはい、まあ、そういう当時の精神医学界を批判するっていうのもこの映画のテーマかなっていうふうに感じましたね。
そうですね、うん、過去のその上でっていうと、どうしてもこう体制対個人みたいなところがテーマって語られますけど、うん、はい、この、まあ、当時の精神医学界をストレートに批判している面も確かにあると思いまして、
う
ん、
そうですよね、
まあ、あの電気を使ったね、例えば電気痙攣療法なんていうのは実は今でもあるんですけど、まあ、映画に出てきたようなね、あんなむちゃくちゃなね、うん、やり方ではないですから、うん、あのもちろんロボトミー手術もね、もう今はなくなっていて、ロボトミーっていうのは簡単に言えばもう脳に直接もうメスを入れて部位を切り取っちゃうみたいなね、うん、そういう手術ですけれども、 でも今ちょっと思い出したんですけどね、
はい、
私の知り合いでまだ高校生なんですけど、その人がちょっと前に確か括弧の巣の上でを見たって話をなんかしてて、ロボトミー手術、最後のロボトミー手術っていうところを見て、ちょっとあれは SF すぎるだろうと、
うん、
いくらなんでもなんかそのなんか脳にを切り刻んで中を手術するなんていうことはありえないだろうっていうふうになんか思ったらしいんですよ、
うん、
まあ映画だけ見るとね、ロボトミーってすぐはっきりとは分かんないと思うんですけど、
まあね、すぐには出してない
よね。ただその彼もちょっと疑問だったから、うん、映画の解説本読んだら最後ロボトミー手術したって書いてあって、うん、でロボトミーっていうのはその脳を直接切るみたいなこと言って SF チックって感じたんですって言ってたから、うん、いや実は昔本当に我々人類はあれをやっていたんだよと、うん、いうふうに私が、まあ、その伝えたら大変驚いてまして、
へ、
あなんか全然映画の印象変わっちゃったって言って、
あまあでも知らない人も多いでしょうね。
まあそうかもしれません ね、
もうね、はい、禁止されて
もうだいぶ経ちますから ね
時間が経って、はい、そういうね黒歴史からほど遠い、はい、なんか今の若い子とかはこういう映画見てもね、うん、あの施設でやってることはまあ映画的にねフィクションで大げさに書いてるでしょみたいな、
なんかそういう印象を受けちゃったらしいんですよ、うん、でちょっと引いちゃったみたいなことですけど、
うん、なんかホラー映画みたいね最後
のそうですね
印象がね、はい、まあ、そういう意味では特定の時代をフォーカスした映画とも言えるんですけど、うん、でもその人間の尊厳とかね、何が本人にとって幸せなのかっていう問いかけの方は現代でも通用する普遍的テーマだと思うんで、うんうんうん、まあ、今でもね名作と私は思うんですよね。
そうですね、うん、やっぱ考えさせられるとこありますし、うんうん、やっぱその個人の尊厳とかねっていうのは結構まあ普通の生活にもフィードバックできるようなところありますから ね、
まあそこまでねひどい施設はもう今はないと思いたいですけど、う
ん、はい、まあないと信じたいですね、
少し視点を変えるとまあ精神障害の患者さんをケアする施設で働くっていうのも本当大変だなと思いますし、うん、コミュニケーション取れたと思ったら取れなくなったりして、はい、きっとそういう毎日の繰り返しだろうなっていう。
そうですよね、まあ、怪我して入院したとかだったらね、こう怪我が治っていくから、うん、なんかこう未来につながっていきますけど、うん、多分同じことの繰り返しがこう続いてると思うと大変なのかなと思います、
うん、なんかズレというかね、はい、理解し合えないみたいなのを感じてしまわないのかなっていう、はいはいはい、まあ映画で見ているだけならこうね偉そうなこともね、はい、なんかあんなひどい施設とか
もっと優しくしろよみたいなねこと言えますけど
言っちゃうけど、はい、でもいざそういう施設でね自分が働くとなったら、なんかじゃあ相手を本当にね人として、
はい、
見れるかとか考えるとね、なんか私には無理なんじゃないかとかね、なんか作業的になっちゃうんじゃないかなとかいろいろ考えはしましたね。
でも変に優しさとか持ってない方が淡々と機械的にこう対応していくみたいになっていっちゃうみたいな話をそういう仕事してる人に聞いたことありますけど ね、
あーねー、だから本当に大変だなとは思ったし、うん、まあ、なんとなくなんですけど、この括弧の巣の上でっていう映画と前に見た時計仕掛けのオレンジっていうのが似てるなと思って、
はい、お面白い指摘ですね。
なんか時計仕掛けのオレンジにも主人公がこう洗脳されるシーンがありましたね。
あります。
そのあたりがちょっと被ったのかもしれないし、単純に時計仕掛けのオレンジの主人公、
はい、
と括弧の巣の上でのジャック・ニコルソンが似てるなって感じが。
あ、そうですか、
うん、
あそうか、
うん、
まあ年を取ってからはちょっと頭の感じが両方とも似て、
あヘアスタイル
が似てたってありますけど
本当ですか。
マルコム・マークダウェルですね確かね、うんうん、まあ、時計仕掛けも括弧も、はい、カウンターカルチャーといってですね、体制に対する個人の主張みたいな、体制対個人みたいなところがテーマになってましたから、うん、まあ被ってるところあるんで鋭い指摘だなって思いますよ。
そのカウンターカルチャーっていうのがイコールアメリカンニューシネマっていうこと
で、ね、はいはいはい、そうですね、
ヒッピーとか、はい、
まあ、あるこう文化があったらそれを否定する文化ですよね、うん、当時の70年代のアメリカの、まあ、文化があったらその若者が今のアメリカの文化はダメだって、うん、その逆へ行ってた時代がね、うん、あったわけですよ。ベトナム戦争とかもあったんで、うん、まあ、そういう時があったんですが、であと小松プロデューサーにですね、
はい、
聞きたいことがあったんですけどね、昔よく映画好きの友達とね高校生ぐらいの時ですけど論争したことがありまして、
はい、
この主人公のマクマーフィーっていうのは刑務所から逃れるために精神障害を装っていたのか、うん、サビオだったのか、
うん、
それとも本当に病気だったのかっていう点を、
うん、
結構ね熱く語ったことがありまして、小松プロデューサーはどう思います？
まあどっちなのかわからないけれども、はい、そこをはっきり決めるんじゃなくて、主人公が病気なのか詐病なのかがわからないっていうことが、
はい、
この映画の狙いっていうか面白いところかなとは思いましたけど、
ね、鋭い。
なんか嘘ついてるのか本当に病気なのかわからない、はい、でもどっちだって同じでしょ、
はいはいはいはい、
そしてあなたも一緒でしょみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと前回のね、あのメメントみたいな感じですけどあなただってそうでしょみたいなね、はいはい、そういう謎かけが作り手側の狙いかなって思って見て、なんかマクマーフィーがおかしいのか、はい、施設側がおかしいのか、なんかどっちの何がおかしいのかっていうことを考えさせられるストーリーだから見てて面白いなと思ったんですけどね。
はい、わかります、すごく。
例えば人が嫌がることをやるのが好きな人っていて、でもそれが性格なのか病気なのかわからない、はい、それをね線引きするのは誰なの、ね、世の中の体制なのか病院なのか、それともまあ周囲の多数決なのか、ね、そういうカオスがこの映画の魅力になって、はいはい、るのかなとか思いましたけど、
そこはねもう全く同意見です。私もそう思ってました。でね、これね、まあ、DVD とか多分借りた時にちょっとしたあらすじが書いてあるじゃないですか、
はい、
でちょっと確認はしてないですけど、多分そういうのを読むと大抵詐病で精神病院に入院したマクマーフィーはって書いてあるんですよ。でも映画の中ではこれ分かんないじゃないですか、詐病なのか本当に病気なのかっていうのは、だからそこがでも明確にしてないところもミソなんで、あんまりそのあらすじ書くときにサビオって書かないでほしいと個人的には思ってるんですけど
あ、そうなんですね、まあそのマクマフィーがそういうね謎めいた主人公だから理解できないところもあるんですけど、
はい、
でも見てて全然ね分からないわけじゃないし、
はいは
い、最後こうラチェット部長がビリーに意地悪をして自殺に追い込んだことでね頭に血が上って怒って不調の首絞めちゃうとかも、
はい、
まあ、共感できる部分もあったし、
うん、
まあ、主人公に共感できる部分がね全くないと観客として私はちょっと飽きちゃうので。
そうですよね、小松プロデューサーはまず主人公に共感できるかどうかが、うん、飽きずに見られるかどうかの ね、
ね
ポイントだっていうふうにおっしゃってましたけど、じゃあまあこの映画に関しては飽きずに
そうですね
見られたかなっていうところで、まあまあ、うん、なんか他にも面白いポイントってありました？
まあね、ワールドシリーズ始まって、
はいはいはい、
普段のこう、
はい、
ミーティングじゃなくて、
はい、
テレビを見たいって言い出して、
はい、
じゃあ多数決で決めようって部長がまた意地悪する、はい
はい、かなり最初の前半のところですね。
で多数決で人数が足りないから他の人にワールドシリーズ見たいよな見たいよな手挙げてくれよ、はい、頼むよって言いに行くんですけど、あのみんなに聞きに回っていくんですけど、
はい、
でもちょっとこいつやばそうだなっていうスキンヘッドの人にだけ聞かないっていうところがすっごい面白かった
完全なコメディでしたよね、そこね、
コメディですよね、
はい、あのねスキンヘッドの人はねちょっと間違ってるかもしれませんけど、多分あのマイケル・ベリーマンっていう SF 映画の常連さんで、
はい、うん、そこは面白かったですね、はい、
あのインパクトのある方ですよね、
うん、あのなんか精神疾患のそのね、
はい、
病気とか病院を扱ってるんだけど、それをちょっとコメディに描いてるところがすごい面白かった。なんかこの映画がちょっと、はい
はいはい、そうですね、
面白いって思った、はい、そこは、うん、あとは何ですかね、あのトランプをみんなでやって賭けをしたりするんですけど、マティーニっていうキャラクターがあの賭けのねやり方をちゃんと分かってなくて、
はい、
タバコを1本10セントで賭けてるんだけど、
はい、
タバコをって5セントって賭けて、
はいはい、
5セントはないんだよって怒られるところは本当に面白いなって思って、はい、
またあのマティニー役やってるのダニー・デビートっていう役者さんがすごい笑顔で、
ね、ニコニコニコニコしてね、はい、本当に病気かなってちょっと
まあ有名なね俳優さんですけど、
そうですよね、はい、超有名な俳優さんですね、
はい、まあ、この時はねまだそんなに有名じゃなかったですけど、
あ、そっかそっか、う
ん、でもほらラストシーンでそのマティーニがちゃんとそのタバコのルールを理解するしたよっていうシーンが出てくるんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、あのタバコ1本で10セントだよっていうシーンがトランプしながら一瞬出てくるんで、
あ、そうなんだ、
はい、まあ、その点はちゃんとペイオフされてるなと思いました。
あ、うん、そのマクマフィーが来たことでいろんなちょっとした影響があるよっていうのが、
は
い、
そう、残り、ね、その彼の影響が残ってる
んですね、うん、なるほどね。あと外出許可が出てバスにみんな乗るけど、
はい、
あれはあのマクマフィーだけは外出許可は出てないっていう設定でいいんですかね。それでこう まあ、柵を越えてバスを盗んでみんなを連れ出すみたいな、
はい、
みんなで一緒に行けるっていう設定、
いやまああそこは外出メンバーに入ってなかったっていう理解でよろしいんじゃないかと思いますね、
うん、
まあ、メンバーに入ってればね、うん、あのわざわざフェンス飛び越えなくても、
うん、
バスに乗ってから盗んじゃえばいいわけですから、うん、まあ、そこはあの素直にチーフとマーク・マーフィーだけ他のところにいたんでね、
うん、
まあ、あの2人は外出許可なかったっていう感じでいいんじゃないですかね、
うん、なるほどね。
そうでもあのその柵を飛び越えるってところで思い出したんですけど、
はい、
ちょっと今細かく説明すると長くなっちゃうんでね、あのもし興味のある方があれば見てほしいんですけど、昔あの映画を見た時に、うん、マーク・マーフィーがチーフに柵を乗り越えるのを手伝わせるじゃないですか、
うん、
でその時にちょっとね一瞬ね耳が聞こえてるようなね、
うん、
感じの
演技があ
って、マーク・マーフィーが下から押せって言ったら、
うん、
その声に答えて押すんですよ、
うん、
あれ聞こえてんじゃないのって、
うん、
昔見た時は思って、でもほら結局チーフは耳が聞こえるっていう、
うん、
ことになってたんで、だからあのシーンっていうのはわざとやったのかどうなのかっていうのはすごい気になったんですけど、でも今回そこちょっと改めて注目して見てたんですけど、
はい、
まあ耳が聞こえなくてもなんとなくマクマフィーの動きにつられて押したっていう解釈もできなくはないかなとは思いました。
なるほど、うん、ギリギリのラインを、
ギリギリのラインかなと思って、昔はそれがすごい気になって、
そのチーフはロアのふりをしてるって設定ですけど、
はい、
まあ、耳も聞こえない喋れないふりを貫き通すのは相当難しいですよね。
難しい、やれって言われたら難しいと思います、はい、
検査全部ごまかせるのかなって疑問はかなり残ったし、うん、ねえ本当に耳が聞こえないふりで意思を騙そうってしてもね、大音量のヘッドホンとか聞かされたら反応しちゃうと思います、う
ん、急にやられたらうって
ね、なっちゃいますよね、うん、だからまあ当時は検査がずさんだったのかもしれないけど、
はい、
ちょっとファンタジ
ー、要所要所に
ファンタジー入ってた、
うん、
あとこの映画では、
はい、
ラチェット府長さんがかなり悪役っぽくなってますけど、
はい、
彼女の言ってることも一理あって、
うん、
そのね急にみんなでミーティングしてるのをテレビ見るって言ってルーティンが崩されることが嫌な人もいるし、
うんうん、はい、
映画にね出てきた施設には問題だらけですけど、
はい、
そこでの出来事全部が全部批判の対象になるとまでは言えないというかね。
そうですね、
うん、
あのまあ単純に不調が悪で、でマクマフィーが善っていうわけでは
ないんですよね、わけじゃないんですね、この映画ね、
うん、
あとお酒を飲んで騒ぐシーンとかもね、さすがにこうはならないでしょっていうちょっと違和感もあったり、
うん、
警備員がすごい緩かったり、
ね、はいはい、
リアリティがないところも少し気になったり、
ちょっと緩すぎましたね、あの警備、
うん、
いる意味あんのかっていうぐらい良かったですから。
マクマーフィーがあんなね明るい中朝まで寝てるなんてありえんのかなっていうのも気になったり、
あのマクマーフィーはあれあえて残ったんじゃないかなんて深読みする映画ファンも
脱走しないで、
いますけど、
あえて残ったっていうのはちょっと不自然だと思いますけど、
はい、
でもそんなにお酒飲んでるようにも見えなかったし、
はい、
さすがにあんなにね明るい朝日が入ってきたら、
はいはい、
まあ睡眠好きの私でも途中で目が覚めると思う。
睡眠マスターである小松愛でも起きてしまう、
うん、
あの寝過ごす前のシーンでマーク・マーフィーが一人なんか物思いに
そう吹ける
吹ける意味ありげな結構長い
時間
のショットがあって、まああのあれが何を意味するのかってことで結構いろいろね論争したんですけど、まあ、ジャック・ニコルさんが気持ちよくなって長く芝居しちゃったんじゃない
ですか、
感じの
ちょっと長かった
長い
意味深な感じに見えたけど、はい、
まあ、監督もね気に入って長く使ったんでしょうけど、
じゃないかな、ただ単純にって思いますけどね、
まあ、そしてここからね映画一気にクライマックスに突入するんですけれども、はい、
そうあのラスト付近でね個人的に本当深く考えたことがありまして、
はい、
こういう映画を通して、まあ、精神障害はそこまで特殊なものではないんだ、
うんうん、
精神疾患を抱えてる人たちも我々と同じで普通に生きてるんだってことを考えなくちゃいけないとは思うんです、
はい、
ただあのラストビリーが女性とね初めて一夜を共にすることができて、みんながこうわーってこう祝福っていうか冷やかし、
まあ、冷やかしですね、
うん、こう盛り上がって、はい、で、うん、嬉しそうというか、
はい、
楽しいシーンがちょっとあるんですけど、
はい、
でも府長からね母親に言いつけるって言われて、
はい、私とお母さんお友達だから、
そうなんか本人がもう本当に壊れて、はいちゃうシーンがね、
はいはいはい、ちょっとパニックになっちゃって、ね、
そうあって、うん、でそのもうちょっと喫音が激しくなったり、
はい、
うまく言えないみたいなねどもって、あと顔が真っ赤になったりとか嗚咽するような感じのね演技なんですけど、 そのビリーをねマクマーフィーが見て、はい、こう心配しているのか、はい、ちょっとこいつ理解できないなって思ってるのか、はい、どっちとも取れないすごく微妙な表情をするんですよね。
はいはい、
分
かります、覚えてます、はい、
でだからまあ私自身もこのビリーっていうキャラクターがそこまでして母親の存在を振り切れないのはなんでなんだろうって思っちゃうし、うん、さっきまでみんなでわーってね楽しくコミュニケーション取れてたのに急にビリーが変わっちゃってね、そういうシーンを見てやっぱり自分の中には完全には理解できないモヤモヤが残るというか、うん、そういう人たちと生活の中でどう付き合っていけばいいのかな、うん、難しいなって思っちゃったんですよね、うん、まあ、その点は今でもうまく消化はできないんですけど、
うん、まあ理想論を言えばね心を開いてコミュニケーションしていこうみたいな形になるかもしれませんけど、こう現実にコミュニケーションできない部分もねあるわけですから、まあ、そこをどういうふうにこう理解して対応していけばいいのかっていうのは難しいですよね。
難しいなって思った、やっぱり怖いなって思っちゃったり、
まあまあまあそれは本音として
どうしていいか分かんないだろうなとか、それをまあマクマフィーの表情を見て自分も同じように感じてるなっていうところもちょっと引いてしまうようなところもあったりね、
マーク・マーフィーの演技は確かにあのビリーが少しおかしな動きをするたびに、うん、あのうわっていう
ちょっと後ろに下がる
みたいな、はい、引いたようなあの表情を見せてましたからやっぱ少し気をされてるっていう感じではありましたけど ね、
う
ん
う
ん、
そうね、
心配してるっていうよりはちょっと気をされちゃったっていう、うん、
まあ、最後はねあの、はい、自殺に追い込まれちゃって最後怒ってね、
はいはい、
いましたけど、
そこはなんか友情感じましたけど、
う
ん、
そうだけどそのそこに行く前の段階をどう私は理解したらいいんだろうな、
はい、
自分はどうやって受け止めればいいのかなっていうのすごい悩みましたね、うんうん、あと、病院でね働いてる人たちが、うん、まあ、看護婦さんは白人の女性なんですけど、うん、男性職員は黒人で、
はい、
っていうのもちょっと考えさせられて、
うん、
でその黒人は社会でね差別されてきた歴史があるんですけど施設の中ではその障害者をいじめているっていう、
はい、
そういうパラドックスをさりげなく描いてるところがね映画としては上手だなって思って、
ね、あの露骨にはねそんな出してるわけじゃないですよ、うん、メインにはねちょこっと小さいシーンで、そ
うそう、まあ、バスケットでねやっぱり向こうがうまかったりとか、はいはい、まあ、ちょっと水泳してる時に
棒でつついたり
とか、ね、つついてみたりとかね
、うん、ありましたからね、
そうね、うん、
まあ、あとそのこの映画ですねラストシーンはまあ賛否両論なんですけど、
はい、
小松井さんはどう評価してます、
まあね、最後チーフがマクマフィーを殺しちゃうっていうのは、
はい、
なんでとは思って、まあ、チーフが自分勝手な解釈で殺しちゃって逆になんかチーフってそのローアのふりしてるけど、
はい、
別に精神病じゃないっていう感じの役どころじゃないですか、はい、だけどこの最後のシーンだけ見ると急にチーフはやっぱり病気なんだって
、あ、なるほどね、
うん、やっぱり自分の思い込みで人を殺しちゃうみたいな風のキャラだったの、はい、ってちょっと思ったり、うんうん、あの父親が酒に溺れて小さくなって最後は始末されたみたいなセリフが前のシーンであるんですけど、
はい、
あれはチーフが殺したのかなとか、
あ、
いろいろ謎が、
なるほどね、そういう解釈もね成り立つとは思うんですけど、うん、まあ、あのセリフっていうのはもうネイティブアメリカの歴史そのものなのかなというふうに私は理解してますけどね、
うん、
ネイティブアメリカンっていうのは強い酒を飲む習慣が全然なかったらしいんですよね、うん、
はい、
でそこに漬け込んだ白人がですね、こうアメリカ大陸に乗り込んできた時にこうラム酒とかお酒、
うん、
強い酒をどんどんネイティブアメリカに飲ませて、
うん、
酔っ払っている間に、
はい、
契約書、土地の契約書を作ってネイティブアメリカの土地をみんな奪っていったというふうな歴史があるので、
はい、
まあその最後は先に溺れて小さくなったっていうのはそのネイティブアメリカンの歴史そのもの、どんどんどん土地が小さくなっちゃって、
うん、
で最後は迫害されて追い出されていっちゃうっていうことを言ってるのかなと思いまして、そのネイティブアメリカンという視点から見ると、
うん、
この最後チーフがマーク・マーフィーを殺してしまうのも、
うん、
まあ、前提はネイティブアメリカンの死生観っていうんですか、
うん、
まあ、私もまあ詳しくはないんですけれども昔勉強した範囲ではそのあんまり死を恐れない、
うん、
死は恐ろしいものではないという考え方がどうもあるらしいんでね、ネイティブアメリカンには。
なるほど、ね、
まあ、そういうことで我々から見たらなんで殺しちゃうのと、
うん、
連れてってあげてよって思うんだけれども、うん、まあ、チーフから見れば、まあ、そちらの方が良かったのかな
そういう解釈なんですね、うん、なんか急に怖いキャラだったんだって思っちゃって思っちゃったけど、はい、
でまたあのジャック・ニコルソンがこうね窒息死させられるときにものすごい暴れる
んですよ。暴れるからね、なんかそうなんですよね、うん、嫌なんじゃないのって思っちゃうし、はい、まあそのチーフからすれば死によって植物人間状態から解放される、はい、みたいなね、はいはいはい、ことですよね、はいはい、そうすると、
そうですね、
うん、ただそれだったらそのマクマフィー自身がもう何かあった時は殺してくれみたいなねセリフ、
あ、
こうなっちゃったら死んだ方がマシだとか、
まあ、例えばこう入院患者さんの中にちょっと植物状態の人がいて、その人を見ながら、うん、もし俺側になったらもう殺してくれよ、うん、
みたいなことを言ってれば、
言っていれば
まだよかったけどな、うんうん、って思って、だから今いろんな事件があるし、はい、映画の手法としてはこう死によって解放するっていうの分かるんですけど、はい、でもやっぱり勝手に殺しちゃうっていうのはどうなのかなって、まあ殺人ですからね、
うん、まあいいことじゃないですよね、
そう、
はい、
だからユウさんの言う通り、はい、チーフが一緒に連れてって言ってあげればいいのに、
ま
あ、
連れて行ってほしかったなって思いますね、
急にだからずっとさ喋れないって言ってたねチーフが、はい、この施設はおかしいってね、
そうそうそうそう
言ったらよかった、はいは
い、なんかそこで戦ったりなんかしたらね、そうそうそう、裁判とかしたらよかったのにって思いましたけどね
証言とかし始めたらよかった、
まあ、自分もシナリオを勉強してる身として、うん、まあ、あえてその作った側の人の都合を勝手に推察するとすると、うん、あの前半で例えば植物状態の、ね、人を見て、うん、ジャック・ニコルソンが俺側になったら殺してくれよって言っちゃうと、うん、多分オチはそれだろうってバレすぎちゃうから、まあ、難しかったと思いますけど、ね、
あまりにも、はい、それ
だものすごく分かりにくくなんかこう前振りを打たなきゃいけなかったのかもしれませんけどね、
わかりました、
はい、まあ、そろそろねちょっとお時間ですけど、
はい、
一応役者さんにも触れておきたいんですけど、どうですかね、気になった役者さん。
ジャック・ニコルソンが良かったですね、うん、初めていいなって思いました、うんうんうん、
あのこの映画アドリブが多かったらしくて、うん、でジャック・ニコルソンはね、あの小松愛さんのライバルであるインサイドアウトメソードの、まあ、使い手ですから、でメソードの人ってアドリブうまいって言われてますので、
そうですね、
まあ、力がより発揮しやすかったのかなとは思いますけど、
あとすっごかったのは、はい、首を絞められた時の看護婦長の表情が、
はい、あれはすごかった、
もうなんか鬼みたいで、はい、あれはジャック・ニコルソンは本気で首を絞めてたんじゃないかなって思いました。
もう殺人未遂
本当
かなっていうぐらい、
まあ、多分本気でやっていいわよ、いや本気でやるよみたいな感じで打ち合わせあったとは思いますけど、ちょっと危ないんじゃないかな、そこまでやったらって、あの映画のシーン、ワンシーンとしての何かこう壊れちゃってるぐらい、
ちょっとコンテクストが
壊れて、
そこで壊れちゃって、
そこだけ急にホラー映画になってたから、うん、ちょっとびっくりして巻き戻してみたぐらいでしたからねまあすごいんだけど、はい、でもちょっと違うなって感じもしました、
まあ、あれは演技力なのかっていうと、
いやちょっと違う、
人間としての防衛本能みたいな感じでしたね、
もうすごい怖い表情でしたからね、うん、はい、怖いなって思いました、うん、あとそうですね、あのビリーの役は日本人なら久保田雅隆さんが似合いそうだなって思ったのと
狂気のね、
そうそうそう、ヴィンセント・スキャベリっていう役者さんの見た目のインパクトがすごい、
はいはい、
ビジュアルがね、
そうですね、インパクト、
個性的でね、はい、でも有名な俳優さんなん
で、そうです、このミロス・フォアマン監督の作品にはよく出てて、うん、あのアマデウス見たじゃないですか、うん、あれもフォアマン監督の作品ですけど、うん、アマデウスにも出てましたよ、
そうなんですね、すごいインパクトがありましたね、
はい、もうお亡くなりになってると思いますけど、
あ、そうですね、うん、でも本当に個性的な俳優さんが、はい、当時は無名というかね、
そうですね、だからそこまで有名じゃなかった、
毒も出てるから、
出てます
あの、
はい、クリストファー・ロイド
バックトゥーザフューチャーの毒が、はい、結構同じ演技してるから毒と、
はい、演技プランが毒と同じなんですね今見るとね、あれ毒だって
時計のねこう針にこうしがみついて落ちそうになってる演技とほぼ同じ演技が見れました、
ね、ちょっとあの船のあたりでね、
そうそうそう、船から落ちそうになってるとか、
はい、とこうタバコが落ちてこうズボンに火がついて驚くシーンもかなり毒感が出てます、
驚いた時の毒でしたよ、
ね、はいはい、動きが毒になっちゃってる、
若い時の毒が見れて嬉しかった、
ハンサムですけど、ね、
ハンサム、ものすごいハンサムでかっこいいですね、面白かったです、
はい、
はい、ではですね、
はい、
冒頭に宣言した通り、
はい、
次は2001年宇宙の旅を見ます、
これ決定と、
決定です、
いうことでね、
はい、
ただあの映画談義シリーズ不定期ですから、うん、次は見ますと言ったっきりも映画談義シリーズをやらないっていう ウルトラシーもありますけど、
それはない、それはない、ちゃんと。
じゃあもう年内、
もうもちろん近々、
年内近々と
2ヶ月以内には。
あ、じゃあもうね、まあ2016年ですからね。
そうです、
で2017年になっちゃったらもうね、もう2001年もね、もう時代が違いすぎますからね。
そうですよ、もう後の映画にね、いろんな影響を与えたという、
は
い
は
い、
それは本当です。
1年宇宙の旅、はい、見ます、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。